皆さんおはようございます。9月10日の私術礼拝説教、これから始めさせていただきます。台風が来まして、本当に、大雨が降りました。本当にですね、被災された皆さんにはですね、本当に心からお見舞いを申し上げたいと思います。その台風が過ぎ去りましてですね、少しこの暑い夏の中にもですね、こう涼しさを感じるような、今日この頃じゃないでしょうか。今日もこれからですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書は、ガラテヤの信徒への手紙の6章の1節から18節であります。このガラテヤと言いますのは、現在の、トルコ、当時は小アジアと言われてますが、そのトルコの中央部ですね、首都、トルコの首都アンカラと言われますですね、このアンカラの、あたりだと思いますが、パウロはですね、この2回目のこの伝道旅行、期限もですね、おそらく、50年頃だと思うんですけども、の時に、このあたりを宣教に旅したわけです。でそこにですね、本当に少ない人数でしょうけどもですね、異邦人の、信徒の、教会が、できていったわけであります。後にですね、パウロの弟子となりましたこのテモテですね、はガラテヤ、地方の、出身であったと言われております。この数年後ですね、パウロはもう一度このガラテヤに訪れているわけであります。でその教会の人々をですね、励まして回っているわけであります。ガラテヤの人々はですね、このパウロの語ったこの福音にですね、非常にこう熱心に聞き入りまして、まるでですね、この4章14節にこうあるんですが、神の使いであるかのように、またキリストイエスでもあるかのように受け入れてくれましたというふうにですね、記されております。本当にですね、熱心に、ですね、このパウロの語る言葉をですね、聞いたことでしょう。ところがですね、その後この、エルサレムの教会からですね、派遣されてきましたこの伝道者たちがですね、このガラテヤ教会を訪問してきまして、そのモーセの戒めにですね、従って割礼を受けなければ救いは完成しないんだと言って人々を説得したわけです。で教会の人々もですね、これを聞きましてね、割礼を受ける人も出てきたというんです。ところがパウロはですね、そのことを知りまして、ですね、もうものすごい、剣幕でもってこの手紙を書き送ったわけです。それがこの今朝読んでいただきましたガラテヤの信徒への手紙であるわけであります。このパウロはですね、ガラテヤの人々がエルサレム教会のこの伝道者の勧めに従ってですね、割礼を受けようとしているのを聞きましてですね、驚いて手紙を書いたわけです。今日は6章を先ほど6章1節から18節読んでいただきましたけどもですね、このガラテヤ信徒の手紙の一番最初のところ、6 章のですね、失礼、一章の6節から8節にこうあります。キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てていますと。他の福音といっても、もう一つ別の福音があるわけではなく、ある人々があなた方を惑わし、キリストの福音を覆そうとしているに過ぎないのですと。しかし、たとえ私たち自身であれ、天使であれ、私たちがあなた方に告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするならば、呪われるがよいと、このように激しい言葉が記されております。ですね、こうエルサレムから来たこの伝道者たちはですね、この主イエスキリストの十字架と復活をですね、否定したわけではないんです。ただですね、当時のエルサレム教会はですね、まだこうユダヤ教の影響下にあったと思うんですよ。それでその改宗の印としての割礼ですね、それとまた、信仰のですね、基本であるそのあり方、その律法を守ることを求めていたわけです。しかしですね、パウロはこれをとんでもないことだと拒否するわけです。このガラティアの2章、21節ですね、その人が律法のおかげで義とされるとすれば、それこそキリストの死は無意味になってしまいますとですね、一緒にこのようにしてですね言ってるわけです。無意味になってしまいますよとですね、そういうふうにして言ってるわけです。そして断言します。五章の二節でね、もし割礼を受けるなら、あなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になりますよと、こう言ってるんです。結局ね、キリストの十字架と復活はどこに行ってしまうんですかということなんですよ。パウロはですね、本当にこのガラティアの人々にですね、割礼を進めている伝道者たちをですね、激しく非難しているわけですよ。五章の、二節ですね。そして断言します。もし割礼を受けるなら、あなた方にとってキリストは何の役にも立たないと、このようにして言ってるんですね。割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言いますと、そういう人は律法全体を行う義務があるのですと。律法によって義とされようとするのなら、あなた方は誰であろうとキリストとは縁もゆかりもないものとされ、いただいた恵みも失いますと、そのように言ってるんですね。そして五章のですね、12節です。パウルはガラテヤの人々に割礼を進める伝道者たちを激しく非難しています。あなた方をかき目指す者たちは一層のことを自ら虚勢してしまえばよいと、これまでも言ってるわけです。まあ激しいことを言ってますよね。割礼というこのユダヤ人がですね、大変大事にしていた、習慣をですね、その虚勢と同じだと断言しているんです。こうした割礼をめぐる激しい議論の中で、ガラティアの信徒のための6章がですね、語られているわけであります。6章の先ほど読んでいただきましたけども、11節から12節です。この通り、私は今こんなに大きな字で 自分の手であなた方に書いていますと言ってます。肉において人からよく思われたがっている者たちが、ただキリストの十字架のゆえに迫害されたくないばかりに、あなた方に無理やり割礼を受けさせようとしていますと、このように記しております。パウロはですね、ここで自分の手ではあなた方に書きますと言ってますから、それまではですね、どうも口実出記をしてたんじゃないかと、ね、こっからは自分の字で書くんだというわけです。どうしてならばですね、非常に大切なことを今から書くから、そういう思いがあるわけですよ。パウロは続けます。6章12節で、肉において人からよく思われたたがっている者たちが、ただキリストの十字架の家に迫害されたくないばかりに、あなた方に無理やり割礼を受けさせようとしていますと言います。ですね、このエルサレムのですねに誕生したばかりの教会はですね、そのユダヤ教の側からですね、本当に異端の疑いでこう見られていたわけですよ。教会はユダヤ教の教えである律法を守らないとして繰り返し迫害を受けているわけです。そのためにエルサレム教会はですね、新しく生まれたこの異邦人の教会の人々にですね、割礼を受けさせて律法を守らせることでですね、ユダヤ教からのこの迫害を避けたい考えですねがあったわけですよ。避けたいと思ってたんです。そのためですね、この異邦のいろんな教会にこの伝道者を派遣しまして、そして割礼を受けるように指導していたわけです。エルサレム教会のですね、この伝道者にもですね、言い分がありました。この生まれたばかりの教会はですね、この厳しい環境の中でありまして、その中でどのようにして教会を守って広めていくかを考えますとですね、この無駄なこう、争いといいますかね、圧力といいますか、まあ、避けた方がいいと考えていたわけですよ。また割礼は旧約聖書に定めてあるですね、契約の印でありますよ。神様はね、ユダヤ人を選びの民とされた。そうですね、イスラエルを選びの民とされたわけです。そして印として割礼を受けようと命じられました。私たちは先祖から受け継いできたその選ばれた民なんだと、良きユダヤ人であってこそ初めて良きキリスト者になれるんじゃないのか、割礼を受けることがなぜ反キリストになるんだろうかと、このやっぱりね、ユダヤ人としてのイスラエルとしての歴史があります。やっぱり誇りはですね、無視できないところが心の奥底にはあったわけですよ。これと同じようなことはね、日本にもあったんじゃないかと私は思うんですね。良き日本人であることが良きキリスト者のもといになるんだと。ただ、日本人としてですね、天皇陛下を敬うのは当然であって、その国がですね、大東亜共栄圏の理想をですね、その推し進めているのであれば、教会も協力すべきだという考えがですね、起きてきたんじゃないんでしょうか。戦時中、その戦時中の教会はですね、本当に敵国の宗教をですね、信ずることはですね、非国民とされまして、社会から排斥されました。私たちのですね、この教会にも ですね、戦時中はこの憲兵がですね、礼拝をこのですね、どのような礼拝をしているかを、監視をしに来たと言われております。戦前の日本でですね、異端視されていたのはいわゆる共産党、赤と言われましたね。それからまたキリスト教は野祖と言われてましたですね。教会はですね、本当に迫害を受けるために、その迫害を避けたいがためにですね、戦争に積極的にこのあの頃の教会は賛同して、あの戦闘機を作るというようなね、募金もうちの教会をしてしまったわけですよ。そういう時代でした。あれ、韓国とか中国の反日のキリスト者をですね、説得するために宣教師の派遣もしてるわけです。そういう厳しい環境の中でですね、教会を守りたいという行いが戦争協力になってしまったわけですよ。私たち関東教区はですね、日本キリスト教団関東教区在籍告白を行いましたですね。本当にこの、戦争に加担せざるを得なくてしてしまった、そのことにつるする在籍を私たちは告白しているわけです。当時の人たちはですね、キリスト者であることよりも自分たちの民族性を第一に考えました。そこに彼らの、まあ、私たちの先輩ですけども、まあ、誤りがあったわけですよ。それを私たちは在籍と感じて告白をしています。このようなことがエルサレム教会と同じような過ちを私たちは犯してしまったわけです。神様でないものを神として崇めてしまいました。天皇陛下を神としてしまった、宮城要配もしてしまった本当に罪を犯してしまった。だからあの関東教区の在籍告白は必要でしたですね。本当に、パウロはですね、当時この教会のそうしたあり方をですね、批判しているわけです。割礼を受けている者自身、実は律法を守っていませんが、あなた方の肉について誇りたいためにあなた方にも割礼を望んでいますとですね、そういうふうになってしまったということを言ってるわけです。パウルはそのようなずるい手段ではですね、福音は伝えられないと言って考えているわけですよ。彼自身ですね、かつては律法に忠実なファリサイ派の人間でした。だから律法を軽視するようなキリスト者たちをですね、異端として迫害していたわけです。しかし、あのダマスコの郊外のですね、砂漠の中で復活の主キリストに出会いました。サウルよサウル、なぜ私をいじめるのだと言ってですね、キリストに出会ってます。そして一時目が見えなくなってしまった。そして自分の目から鱗が落ちた、そのようにして目が見えるようになった。そしてパウロは洗礼を受けたわけです。自分が間違えていたということが分かったわけですよ。だからパウロは言います、6章の14節、私たちの主イエスキリストの十字架の他に誇るものが決してあってはなりませんと言ってます。パウロはですね、十字架をこの復活の光の中で見ているわけであります。キリストは十字架にかけられましたけども、神様はこのキリストを死から復活させてくださいました。十字架の苦難があるがゆえにですね、復活の栄光があるんです。 受けるべき苦難を受けることによって神様はですね、私たちに栄光をくださるんですよ。目先の苦難、例えばユダヤ人からの迫害とか、あるいは仲間からの村八分を、避けようとしてですね、やるべきことをやらない、するべきでないことをしてしまう、それは神様の福音とは異なる福音、人間の教えになってしまうんですよ。そして人間の教えには人の命を救う力はないんですよ。ね、どうしても限界がありますよ。今日のですね、ガラティアの信徒の手紙読んでますが、4章の19節にね、私の子供たち、キリストがあなた方のうちに形作られるまで、私はもう一度あなた方を産もうと苦しんでいますと言ってます。もう一度あなた方を産もうと苦しんでいる。もう一度あなた方の中にキリストを宿してほしいと言ってるんですね。まだまだですよと言ってるんですよ。ガラティアの信徒への手紙はですね、このパウロが伝道して育ててきたこのガラティア教会の人々がですね、エルサレム教会からこの派遣された伝道者の勧めでですね、割礼を受けようとしているのを聞いたパウロがですね、とんでもないと言って書いた手紙なんです。そこには本当に至るところに激しい言葉が記されています。一章のですね、8節です。少し前のところを見てみましょう。一章の、8節、しかしたとえ私たちの自身であれ天使であれ、私たちがあなた方に告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするならば、呪われるがよいと言ってますよ。呪われるがよい。まあね、激しい言葉を言ってますね。このですね、厳しい言葉が多くの本当に敵対者を生んでいきました。パウロはですね、このエルサレム教会の指導者のペテロとか、彼の恩師であるバルナバとも激しい論争をしているわけです。しかしパウロはですね、攻撃を緩めないわけですよ。ガラティア教会の人々もですね、またエルサレムからの伝道者も、その手紙の厳しさにですね、本当にびっくりして、また怒りも覚えたかも分かりません。伝道者たちに言わせればですね、この自分たちはキリストの福音を伝えているんだと、ただこの仲間のユダヤ人の誤解を避けるために、この教会の人々にですね、割礼を奨励しただけだ、そのユダヤ人としての伝統を伝えていかなきゃいけないという思いだったんでしょう。またこのガラテヤの教会も、自分たちはですね、キリストの福音を信じていると、ただその信仰に加えてこの律法の行いを守ろうとするのがなぜそんなに悪いことなのかと、おそらくこのそんな思いも持ったことでしょう。過渡期の教会ですからね、そういうこともあったと思いますよ。パウロはなぜこんなに激しく怒るんでしょうか。それはですね、異なる福音がキリストの恵みを台無しにするからなんですよ。異なる福音、それは神様の福音教えじゃなくて人の教えなんだということなんです。人が求めるのは幸せですよ。そうですね、私たちは本当に幸せでありたい、その願いに応えて 割礼を受ければ救われるんだ、戒めを守れば祝福されるんだというですね、いわゆる、まあ、幸せですね、そのいわゆる宗教的な考え方が出てきます。そうすれば救われるんだ、幸せになれるんだというような教えが出てきてしまう。それは救いの決定権をですね、人間が持つんだということですよ。人間が持ってしまうということです。割礼を受けて戒めを守れば救われるのであればですね、キリストの十字架はいらなくなるんですよ。しかし私たちの救いの根拠は十字架にあるんです。パウルは言います。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありませんと、キリストが私のうちに生きておられるのですと、2章の19節から20節でこう言ってるわけですよ。この福音の原点に帰るためにパウルはですね、もう一度あなた方を産もうと苦しんでいるのですと言ってるんですよ。パウルは本当に怒ってですね、この手紙を書いてるんだと思う。正面からですね、相手をこう罵倒するようなこうね、攻撃してしまうような手紙を書けば、この相手の感情を逆なでてしまう逆効果になりかねないことはパウルは承知してるわけです。大人ですからね、承知してるわけですよ。それでも書かざるを得なかったわけです。福音の本質が損なわれようとしているからなんですよ。この手紙はあの宗教改革者のマルティン・ルターが本当に、愛してやまなかった、手紙であると言われております。ルターが戦ったのはカトリック教会でした。イエスを信ずる信仰だけでは十分ではないと、人は善行を積むことによって救われると、当時のカトリック、そういうですね、ことを言っていたわけですね。良い行いをしていかなければならないと。そしてしかもですね、その、この免罪符というですね、その札を買えば、それで救われるんだというようなね、こともしてたわけでしょう。なんか似てますよ。律法を遵守すれば救われるという考え方と何か同じ形だと思うんですね。そうしたカトリックの教会にルターは呪われようと叫びました。まるでパウルのようですね。今日でもですね、教会の中には善行を積めば救われるんだ、信仰すれば幸せになれる、あるいは礼拝に出席してれば幸せなんだと言ったですね、その誤ったその幸福感といいますかね、がそういうものが生まれる危険性もあるんですよ。きちっと私たちはね、信仰という基本をですね、学ばなきゃいけないと思うんです。私たちはパウロのようにルターのようにですね、この異なった福音を拒否する必要があるわけですよ。主イエスが私たちのために十字架で殺されてしまった、あのイエスの弟子であるパウロやペテロさえも迫害されて殺されてしまった、この救いはですね、本当に高価な贖いなんだと、命を懸けて贖われたものなんです。主イエス・キリストのこの十字架の贖いと復活を信ずること、それによって私たちが新しく生かされているということ、その創造されていることをですね、認識しなければならないと思うんです。パウロは最後に言ってます。6章14節から、15節ですね、このように言ってます。 しかしこの私には私たちの主イエス・キリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。この十字架によって世は私に対し、私は世に対して貼り付けにされた、されているのですと。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることですと。このようにですね、言ってるわけですよ。もしも人が神様のお招きにお答えして福音に聞き、そして行うならばですね、その人の生き方は根本から変えられるんですよ。新しい創造が始まるんですよ。新しく創造された人はですね、新しい価値観に生かされていきます。私たちがその信仰を教会の中だけに留めていればですね、すなわち日曜日に礼拝を守ること以上のことをしなければ、この世との関係は良好に保たれるでしょうかですね。保たれるわけないんですよ。この世の世のための教会なんですよ、私たちは。また私たちもその世の中から教会に招かれてきてるわけです。だからこの世との関係はですね、良い関係でなければならないと思うんです。ですね。だからそうでしょう。しかし私たちはどう生きたかをですね、最後の審判の時には聞かれますよ。ね。だから私たちはどういうふうに生きていったらいいんでしょうか。日本のキリスト教会は明治以降150年経っても信徒数は全人口の 1% を超えることはできないんです。キリスト者の人口、それは日本人のこの信仰がですね、個人の救いにとどまってしまう、社会的な広がりを持たなかったからだと私は思うんです。実際に今でもそうですよ。 LGBT、 本当にね、この問題大きな問題だと思う。差別されている人たち、無関心である人たち、それに対して無関心な私たち、今日はね、婦人会でもってこの LGBT について学ぶ機会がありますが、本当にね、私たちは大いに学ばなきゃならないと思う。差別してしまう、知らないうちに差別してしまった、私も本当に悔い改めたいと思ってますが、知らないということは良くない。知ろうとしないといけない。何でも救われない人たちがいっぱいいるんですよ。そういった意味で社会的な広がりを持っていくことが大事だと私は思いますよ。ただに聖書の勉強、教会がね、あるいは牧師もそうですよ、聖書の勉強だけしてればいいんじゃないんですよ。やはりこの社会の隅々まで追いやられてしまった人、差別されている人、そういう人たちへの思いを大事にしていく。主イエスキリストは友なき友の友となりましたよ。座階降りてらっしゃい、また私に従ってきなさい。差別された人たちを友としてますよ。一緒に食事をしましたよ。本当にそういうことが今教会は足りてないと私は思いますよ。信仰と実際の生活が分離してしまった。結局信仰が、その信仰を持つことによって一人一人の生き方がですね、変わってないんですよ。教会に行くことがファッションになってしまってる。多分にそういうところもあるんじゃないんでしょうか。そうじゃない、御言葉に聞いたらそれを実践していくことですよ。パウロはですね、イエスの夜勤を身に帯びていると語りましたが、夜勤です、迫害の印をパウロは身につけていました。 私たちもそれを喜んで受けるものとなりたいと思うんですよ。キリスト者としての焼印を私たちは焼き付けて、じゃあ何をしていくんですかということです。神の国はすでに来ていると言われております。そうですね、私たちの教会は本当に神の国の一部なん。それはまだまだ完成してないために問題を抱えた群れ であるわけなんですが、それでも地上に開かれた神様の国のですね、入り口であることは確かなんです。皆さん一人一人がその入り口であることは確かなんです。教会は新しく創造された者たちの群れなんですよ。このことを信じてですね、私たちはやるべきこと、多くの方々にキリストの福音を述べ伝えていく、そのような教会をですね、私たちは作っていきたいと、そのように願うものであります。皆さんの上に主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、今日もこのようにして御言葉を聞くことができまして感謝いたします。多くの御恵みのうちに私たちもまた歩いております。激しい台風もありましたけど、暑い日照りの日も続きましたけども、私たちはそれにはめげずに、あなたからいつも新しく作られているということを信じます。どうか私たちの信仰、良きしもべたちよと、あなたが守り支えてくださいますようにお願いをいたします。この時を感謝し、願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。